ッセージ、なぜ教会なのか。マタイによるイエス・キリストの福音16章13節から19節。賛美は主の良き力に守られて。孫先生よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。それでは御言葉をご一緒に読んで、メッセージに入りたいと思います。マタイによるイエス・キリストの福音16章13節から19節、お手元の収穫の中に印刷されてあります。マタイの福音書16章13節から19節。じゃあ交互にお読みいたします。イエスはピリピカイザリアの地方に来られた時、弟子たちに尋ねて言われた。この世の人々は私を誰だと言っていますか。ある人々はバプテスマのヨハネだと言っておりますし、また他の人々はエリアだとかエレミアだとか、要するに預言者の一人だと言っております。イエスは彼らに言われた。それではあなた方は私を誰だというのですか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生きておられる創造主の御子キリスト様です。そこでイエスは彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは幸いです。あなたにこれを教えたのは人間ではなく天のお父様です。それで私もあなたに言いましょう。あなたは固い石のペテロです。私は本当に固い岩である。私の上に自分の教会を建てます。悪魔の力もこれに打ち勝つことはできません。ご一緒にどうぞ。私はあなたに天国の権能を委ねます。あなたがこの地上の教会で行使する権能は天のお父様からのものです。お祈りいたします。天のお父様、今日も主の日にこのように集い、主の御声を聞くために私たちを集めてくださり、備えてくださった恵みを感謝いたします。主がどうぞ天からの御声を私たちに聞かせてください。耳のあるものは聞きなさい。私たち心を開き、耳を開いてあなたを待ち望みます。あなたに従います。あなたを愛します。感謝してイエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。1月6日の、 NHK をたまたま見ていましたら、サグラダファミリアっていう、ご存知の方いらっしゃいますか。サグラダファミリア、天才ガウディが建て始めた教会、スペインのバルセロナにあるそうなんですけど、番組見た人います？一人だけです。すごいですね。ちょっとその映像、その映像じゃないんですけど、サグラダ・ファミリアの紹介する動画が短いのがありますので、ちょっと見ていただきたいと思います。 完成予想図ですね。そのホームページを見たんですけど、 NHK のホームページにこんな文章が載せられていました。なぜサグラダ・ファミリアはいつまでも完成しないのか。それは誰もが持つ素朴な疑問だと思います。何せサグラダ・ファミリアの建設が始まったのは1882年です。それから137年もの間、長い年月を経てもまだサグラダ・ファミリアは完成しないのです。最近の公式発表では2026年にいよいよ完成させるということです。時間がかかっているのは建築資材がほとんど残されていなかったから、あるいはガウディの構想がとても複雑だから、スペイン人のおおらかな気質のせいだと噂されてきました。今回最大のシンボルとなるイエスの塔の建造の様子を中心に取材しました。そこには効率や機能を追求する現代建築とは違う価値観でものを考える作り手たちの姿がありました。こう番組を見ながらこう偶然見たんですけど、こう私たちが普段接している教会と私自身重ね合わせて見ていました。ちょうどその日礼拝の後の世代別の集まりで、なぜ教会なのかっていうテーマで話し合ったんですね。親父の会で話をして、いつもと違って何か皆さん真剣にこう教会について話し合ったんだなという、そういうちょっと熱くなるようなそういう時間を持ちました。ちょうどその教材はフィリップ・ヤンシーという人が書いた教会についての本だったんですけど、その中に私の心に残った文章がありました。こんな文章ですね。教会員が皆私のようだったら、外から来た人たちは教会をどのように見るだろうか。なぜ教会なんでしょうかという、そういうテーマでちょっと今日は考えてみたいと思います。このサグラダ・ファミリアを設計した、アントニ・ガウディという方、この方の写真ですね。噂めっちゃ時々耳にされてたんじゃないかな。なんかずっと建ててるけどいつまでも完成しない教会がスペインにあるっていう話は知っていました、私もね。でも、詳しくは知らなかったんですが、このアントニ・ガウディという名前もどこかで聞いたかもしれません。このサグラダ・ファミリア教会っていうのは、次のパワーポイントお願いします。聖家族食材教会っていう正式な名前で、サグラダ、サグラダ、ファミリア、ね、ファミリア、家族ですね、家族、教会は家庭のようなものだという意味ですよね。スペインのバルセロナに今まさに建築が急ピッチで進められています。このバルセロナの場所は、ここですね。行ったことある人いますか。あ、一人だけいらっしゃいましたね。素晴らしい。 見られましたこの教会ね。皆さんツアーで行きましょう、ね、バルセロナって言ったらサッカーですよね。でもバルセロナって言ったらサグラダ・ファミリア、ちょっと一度行ってみたいな。晩年のガウディの写真もあります。この建物にはいろんなエピソードや物語があって、次の画面お願いします。建築費はものすごい莫大な建築費用かかるんですけど、ほとんどもう無理だって言われていた時にお金が集まり始めたっていうのは、その観光によってですね、今完成はしてないんですけども、観光客が世界中から集まってきて年間300万人の人が訪れるそうです。で、観光客のその寄付で、観光収入で建物がどんどんどんどん進んでいっているということです。御言葉をちょっと開いてみたいと思うんですけど、先ほどお読みしました、 イエス様のと弟子たちの会話ですね。さてピリポカイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた、ではあなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた、あなたは生ける創造主の子キリストです。ペテロに言われて思わずこうペテロは思わず口走ったんじゃないかなと思いますね。自分で言いながらなぜそんな言葉を言ったのか多分想像してみると、本人自身が一番驚いたんじゃないかなって。でイエス様はその告白を聞いて微笑まれたんじゃないかなって、喜ばれた。そうか、ペテロあなたは祝福された人です、あなたにそのことを教えたのはあなたでは人間ではなくて天のお父様なんだよ。イエス様は喜ばれたんですね。その次、するとイエスは彼に答えられた、バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。先ほど賛美しましたね。今日のメッセージを聞いて、テーマを聞いて不思議ですね。イエス様は本当に喜ばれたんですね。天のお父様がペテロにそのことを教えてくださったって。ペトラ、ここで大事なのは、私はこの岩の上にっていうのはこのペトラっていうんですね。言語はペトラ。ペテロは石なんです。ペテロとペトラで掛け合わせて、まあこう主はユーモアのある方ですから、誤解しないように大切なことは、この硬い岩の上にペテロ、あなた石で私の教会を建てる。あなたが素晴らしい告白をした、その素晴らしい告白、岩の上に私の教会をペテロあなたの石で建てますよ。イエス様が教会という言葉を言われたのはこの一箇所だけなんです。この一箇所だけイエス様が言われたの、私の教会を建てる。この御言葉をじっと見つめているとすごいなんかこう自分たちにすごいことを語っていらっしゃるなということがじわじわとこう湧いてきます。大切なのはその後にイエス様言われたの、私はエルサレムに行ってそこで十字架にかかるって言われたんです。とても矛盾してますよね。私の教会を建てるよ、でも私はエルサレムに行かなきゃいけない、十字架にかかって死ななければいけない。ちょっと人間的には理解できないですよね。教会を建てるのに、この創造主の国を建てるのに、私はあなたたちから離れていくんだって。このペテロの告白の上に2000年にわたって教会は建てられてきてる。イエス様の教会が世界中にこのサグラダ・ファミリアのように長い時間かかって一歩一歩さまざまな場所でさまざまな時代にさまざまな人々によって教会が建てられてきた。着々と遅いようですけれども完成に向かって、そしてこの四日市のこの総会キリスト教会もそこに加えられている。そのように思えばすごいスケールが大きく感じますよね。 私たちの教会、イエス様の教会、しかもこの世界大のスケールで時代を超えてイエス様の体が立て上げられている。ローマ書の1章6節にはこんな言葉があります。その異邦人たちの中にあってあなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。先ほど言ったように石、ペテロは石という、石という名前ですけど、私たち一人一人は石です。石、教会の材料です、ね、どこかで切り出されてこの場所に集積場に置かれています。そのままだと組み合わせることができません。あちこちと削られて叩かれて整えられて、そして教会が出来上がっていく。みんなそんな経験をさせられますよね。教会に来たらあちこち叩かれて痛い思いをして傷つけられて、もう嫌だって逃げ出す人もいます、ね、でも他の教会行っても同じ経験をさせられるんです。人間的なものだと思えば辛くて耐えられないと思うかもしれません。主はそのように私たちを鍛えてらっしゃる。サグラダ・ファミリアの礼拝堂の上に今170メートルのイエスの塔を作る、一番最後の建物ですね、一番高い塔170メートル、イエスの塔を今組み立てて、その作業するその様子が映されていた。実はその中のデザインを担当したのは日本人なんですって。すごいね、日本人の技術。その組み立てていく様子をこうナレーションが紹介してたんですけど、こんなことを言っていました。たった1ミリの狂いがあってもこの塔は立たないんだって。ものすごい緻密な計算、ものすごい緻密な作業の上に、しかもきっちりと組み合わされなきゃならない。ちょっとでもずれてしまったらもうダメなんだ。それほどこう微妙な、微妙で繊細な設計になっている。こう私たちのことだなと思ったんです、その時に。組み合わされるという作業のためにあちこち加工されて叩かれて伸ばされて焼かれて、そして最後組み合わされる。私たちは一つ一つが石なんだ。設計者がおられるということですね。設計者、設計者は誰でしょう、ね、誰が皆さんここに連れてきたんでしょう。何のために、自分の意思で、自分の足で。そんなふうに思うかもしれませんけど、実は主が私たちをここに連れてきた。なぜかこの教会に来て座っています、ね、ヤーリンさんは台湾から来ました、ね、宮崎先生は熊本からはるばるね、韓国を経て。サグラダ・ファミリアを設計したガウディという人がいたんです。設計者がいたんです。建築を計画して設計された方がいる。建築途上ですけど着実に完成に向かっています。着実に完成に向かっています。この人は建て始めたけど完成できなかったって言われることはありません。サグラダ・ファミリアは予定の工期が100年以上短縮したそうです。お金がどんどん集まってきて、どんどん手伝う人がどんどんどんどんやってきて、観光客もどんどん来るもんだからスピードが早まったんです。100年、建築技術も進歩して2026年に完成します。今から7年後。何かこの2026年という意味はありますね。私たちが生きているうちにキリストの教会は完成します。ちょうどイエス様が十字架にかかってぴったし2000年、ちょ ちょっとそれ読みすぎかもしれません。ガウディという人の死に方、皆さん興味ないかもしれないですけど、こんなふうに書かれています。1926年6月7日、ミサに向かう途中、この日眼鏡を、眼鏡を家に忘れた彼は階段でつまずいて転びました。そこにたまたま路面電車が来て、引かれて、彼は傷つくわけですね。そして病院に運ばれるんですけど、身なりがあまりにもみすぼらしかったので、病院では不老者と間違えて、手当てが遅れて3日後に亡くなりました。73歳。死んでもう終わりだって思ったわけですよ。でも実は彼が死んでからこのプロジェクトは始まったんです。今言ったように死んでからこのプロジェクトは世界的に有名になって速度を速めることになりました。設計図もみんな内戦でなくなっちゃったんです。模型もなくなっちゃったんです。何もない。ガウディの頭の中にあったはずなんだけど設計図がないんです。やってきた建築家たちは一生懸命研究して、こんな言葉を合言葉に建築を続けていきました。この問題、ガウディならどうしただろうって。ガウディはいろんな言葉を残しているそうです。ガウディの言葉ちょっと開いて、すべては自然が書いた偉大な 書物を学ぶことから生まれる。人間が作るものはすでにその偉大な書物の中に書かれている。役に立たない人なんていないということを覚えておかないといけない。たとえ同じ能力がなくても誰だって役に立つんだ。物事をうまくやるために必要なこと、第一に愛、第二に技術、その次にお互いを補い修正する、リフレクションとアクションを交互に使い分けることが必要です。前進するためにもアクションとリフレクションの2つの足が同じく必要だ。サグラダ・ファミリアの工事はゆっくりと進むんだ。私のクライアントは別に急いでいないからねって。彼の依頼人は誰だったんでしょう。彼はいつも周辺に急ぐな急ぐなってそういうふうに言い聞かせていたそうです。一つの材料でも徹底的に最後まで妥協を許さないで、何度も何度もやり直して、何度も何度も焼き直して、そしてこれだと言われるものができるまで工事を進めませんでした。なんかイエス様と重なってきません？私には堀越先生とも重なってきました。死んだ後にプロジェクトは進むんです。もう一つ御言葉の最後に、教会は黄泉の門に打ち勝つという言葉ありますね。教会は地獄の勢力より強いよって言うんです。日本は偶像崇拝が盛んです。1億3000万のうち、1億人以上の人は正月神社やお寺に出かけました。教会に来る人はほとんどいません。数は少ない。だけど落胆しなくていいよって、みそばらしく私たちに思えても落胆するな、地獄の力もあなたには打ち勝てない。イエス様は言われたんです。先ほど賛美しました。あなたに天国の鍵を与える。あなたが地上でつなぐものは天においてもつながれている。 あなたが地上で説くなら天においても説かれる。私たちがつないで祈っている人たちいますよね。救いのために、家族のために、伴侶のために祈っている、その祈りは天においてつながれているということです。もしあなたたちが説くなら天でも説かれちゃう。ものすごい権能が与えられている。すごいと思います。締めくくりですけど、まあ、なぜ教会の話なのかってずっと思うわけですけど、私が牧師になってまだ1年も経っていません、ね、もうほやほやです。ふと最近気がついたことがあります、ね、牧師になったからかどうか別にして、前回の新年礼拝で宮崎先生が、年を取るとなくしていくものが2つあります、覚えてます？1つは私にも切実な問題、髪の毛ですねもう1つは何でしたっけ？怒り、怒りがなくなっていく。まあ怒りはなくなっていくのかなってその時は思ったんですけど、不思議と自分の中にね、まあ、怒っちゃいけないなという思いではなくて、教会の皆さんのことが愛おしく思えるようになりました。あんまり腹が立たなくなる。こうイエス様はひょっとしたら私にその牧会者の牧者の心を与えてくださろうとしているんじゃないか。牧師の仕事とは何でしょう、ね、牧師の仕事、今日の建築の話ですけど、材料を整えて主に喜ばれる器に仕上げることかな、ね、主が皆さんを必要とされているんです。必要としないものは一つもありません。主が集めてくださったものは主が必要だから集めてくださった。その材料をこう仕上げて叩いて伸ばして熱に入れて清めて、そして建物の一部にはめなきゃいけない。加工する職人さんが必要だし、ステンドグラスに絵を描く人が必要です。もしその道に召されてるんだったら、ぜひその働きに一歩踏み出してください。私たちはただ施主のクライアントの意向に沿って材料を加工して仕上げてはめ込む働きに召されています。だから遠慮してはならないなと思わされています。皆さんがもっと成長していくために、喜んで主に喜んでいただけるために励まなければならないなって。こんなこと言ったら皆さんから嫌われるだろうなとかね、聞いてくれないから言っても無駄だって、文句や非難されるのは嫌ですからね、言いたくないです。でもそれじゃダメだなって。働き人は人一倍責任を問われるって聖書に書いてあります。遠慮しないで積極的に前に出よう。受け入れてくださらなくても仕方がない、嫌われてもやろう。そのように宮崎先生は決意しています、ね、そうすると私たち自身がもっともっと成長しなければならない、そういうことも分からされています。日本の教会の問題は何でしょうか、ね、厳しく言えばこう救われたことで満足してしまっていることではないでしょうか。救われて礼拝に毎週参加して献金して適当に奉仕してそれで終わりじゃダメなんじゃないかなって。土台はちゃんと皆さんあるんですよね、イエス様の土台が。そして良い地なんです。皆さん良い地、ここに集めてくださった方々はイエス様の土台であり良い地なんです。ちゃんと土台はあるし土地は良い地になりました。でも建物があるか 身があるか、それは別ですよね。建物のない土地、きれいな更地のまま、収穫のない土地、いくらでもありえるんじゃないか。天国に行けますよね、皆さん。でも身がない、建物がない、残った建物がない、そんなことになったら残念だなと思います。教会は新しい人間を生産するための工場のようなものだって言った人がいます。だから私たち今苦しんでるのはその痛みなんじゃないでしょうかって。ギクシャクしているのは今組み立てようとしているのにうまくはまらないんです。はまらない、叩こうとしても嫌がって叩けない。何度もダメ出しされて練り直されて熱い色に入れられて叩かれて伸ばされる。紫色のタイルができなくて苦労している場面がありました。違う違う、この色じゃない、この色じゃない、この色じゃないんだよって何度も何度もダメ出しするわけですよ。この色じゃない、この色なんだって私たちはもう訓練を受けてるんだって、そういうふうに思えたら、そういうふうに思えたら、主が訓練をしてくださってるんだと思えたら厳しい訓練も乗り越えられるんじゃないか。あの人が私を苦しめる、牧師がダメだから、そういうふうに見えるときはなかなか素直になれません。イエス様は自分ご自身の教会を建てておられるんだって、そしてその完成は近い、必ず完成がやってきます。私たちはその栄光の技に召されています。素晴らしい技に召されています。牧会者、献身者は単に主の使用人でしかありません。決して死んでも月給泥棒だけにはなりたくない。主に喜ばれる教会を建てたいと心からもう一度願わされています。皆さんも同じ思いでこの一年を、ね、始めていただければと。最後にあの写真まだ残っているのはありますかね。これは何でしょう。もう一枚、これは何でしょうか。完成しました。日本一のジャングルジム、日本一かどうか分かんないけど、もう途中もう一人で建てたんです。これ皆さんたった一人で時間とお金と労力を注いで、やめときなさいって、危ないからやめときなさいって。文句のもうシャワー、やめとけって言って、やめときなさいって言っても言えば言うほどは建築は進んでいったんです。で、ある彼にこの間話聞いたら、設計図はあったんですかって言ったら、ない、私の頭の中にありました。なんかじーっと見てたらなんかすごいなって最近思えてきてね、よく完成したなって主は褒めてくださるんじゃないかと、ね、こうノアの箱舟を思い出したんですよね。ノアもきっと立ててる時にみんなから言われて、やめときなさい、そんなバカらしいことって言われたんじゃないか。でも彼は言いましたね、忍さんね、言いました、人が何と言おうと私は立てる。あ、すごいなって本当に思いました。主は皆さんが何と言おうと、協力しようとしまいと、必ずご自身の教会を完成させる。ご一緒に主の教会を立て上げていこうではありませんか、ね、じゃあご一緒に賛美したいと思います。まず昨年一緒に歌った賛美ですけど、ボンヘッファーの主の良き力に守られて、なっちゃんに一緒に歌っていただきたい。このボンヘッファーという方もナチスの時代に、最後公衆刑でね亡くなった 殺された方ですけど、彼の夢は本当に主の教会を建てたい、主の教会を建てたいっていうのが彼の長年の夢でした。まあ、そんな彼の思いもこう心に留めながら、この賛美を一緒に賛美していきましょう。主の力に囲まれて、守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望む。
主の力 力に。